さて、今週も始まりましたけどもね、11月に入りましてね、今年は幾分紅葉がね、こう早く ね、なりそうな感じ
で
ね。
場所によってはどうなんですかね、
いいですよね、
山なんかね結構綺麗。
そうそうそうそうそうそう。なんか寒くなるの早いですから ね、
今年はね。あんなに暑かったのにね。
ね。
夏は。
なんなんでしょう。
寒暖の差が激しすぎちゃって。
もう秋がなくなりましたね。
そう、あの秋と春がね短いんですよね。
これが一番いいシーズンだ。ね、
もうちょっととどまってよって感じですね。
そうそうそう、本当ですよね。まあその中先月はね。恒例のボッサー青山とありましたよね。
ありましたね。
どうだったですか。
27日に来て、翌日ミュージックオアシスっていう、
はい、
あのメトロのね、銀座の毎年やってますよ、
ね、
コンサートやったんですけど、
今年は
今年も大盛況で
大盛況でした、
はい、たくさん来てくださって、面白かったのはですね、27日にアンディが来て、それで28日に、
はい、
さすがに1年ぐらい会ってないのに、メトロミュージックオアシスでコンサートやるのは、まあ、忍びないので、リハーサルやろうと思って電話しました。11時ぐらいに、どっかで待ち合わせて、うちでもいいけども、そこでリハーサルしてからミュージックオアシス行こうって言ったらですね、って言われて、そんなにまずはそんなに早く、
はい、
起きるのかということ、
うん、
まあ、あの時差があるからね、
まあ、
それもあったんでしょうけど、まあ、それとあと別、あのだっていや曲はだって新しい曲なければ、いいじゃない別にやんなくてもだって指鳴らしとかしなくたっていいのっつって、それ自宅でちょっと一応さらってきたし、今さらやっても変わんないよ、言われて、ああ、分かった、じゃあ本番が練習になっちゃうのよ、
ぶっつけ本番。
ぶっつけ本番。だからいいんじゃないの、それでって言うから、だからそう、ミュージックオアシスは結局、初めての、
久々になって、いきなり、
リハーサルもなく、
傑作ですね、うん、だからそれもできちゃうからすごいですけどね。
まあ、それはちゃんとやってくれましたね。
ね、結構なんか初めて見る人も多いんでしょうね、やっぱりね、ああいう地下鉄とか、
ね、そうですね、あの毎年なんですけども、やっぱり地下鉄ってあのほら、まあ、通りがかりの方がね、とかあとあのポスターが貼ってあるんで、ポスターをご覧になった方が聞きに来たり見に来たりするんで、そういう方たちが、新しいファンの方たちが随分、その後やっぱり来ますよね。
今年は結構やっぱり新しいこう出会いとかもありました。やっぱりそういうなんかこう
ありますよ、
ファンの方も含めて、ね、ミュージシャンとか
もちろん、まあ、出会いもあるし、
なかなかいい出会いが、
いろんな出会いありますね、こういう仕事してるとね、
もう
サラリーマンじゃかあの考えられない、これはまたプラスでしょうね。まあでもその中でもね、まずやってみてどうかっていうのを確認しながら、合う合わないってやっぱありますから。
まあそうですよね、
でもなかなか本当にやってて気持ちのいいミュージシャン、たくさん世の中にいますね。
まあ、いますよね。東京タワーなんかで僕もやってても、ね、
どうですか
最近すごいのはね、手笛の人、手笛奏者、
手笛と僕 やったことあるから、
すごいですね。もうその人コンクールで結構賞取ってる人だから、まあ、相当な実力者なんです。
あ、そう、僕もね、モスリンさんっていう人と一緒に、
あ、そうなんですか。
なんかその人も手笛
すごいなと思います。
つい僕ね、その時にね、譜面はいりますかって言って、譜面いらない、キーはどうですか、キー関係ない
関係ないですもんね何せ手ぶらでどこでも行ける
そう
究極のこうね、
手笛じゃなかった、あれ鼻笛だ、
鼻笛ね、その人は手笛なんですよ。
手笛、
あの手と手こう組み合わせて、
手笛ってさ、実はね、奄美大島でも随分皆さん手笛やってました
り、あ、そうですか、
ピーピーピーピー、結構あっちの南国の人たちがやりますよね。
いやなんかね、ちょっとすごいですね、今回2回目なんですけどね、出てもらった
ら、ちゃんとビブラート聞かせてやるもんね。
やります、すごいね、
あれは何、どこの 文化、日本、
ヨーロッパ、いや、どこの文化なんですかね、手笛ってね、
もうなんつったって、楽器がないから安いし、
安いっていうか、ただじゃん、
ただ、ただ、ただ、そうよね、いやいやいや、ネイルサロン行った
り、ね、なんか手入れとかあるんですかね、
分かんないけど、まあ、そういう面では、金もかかんないし、移動も楽だし、
ね、移動も楽ですよね、
どんな楽器よりも楽だよ、ね、
そうそうそうそう、ボーカリストに続いて楽ですよね、
ボーカリストってもさ、でもほらなんかこうマイク持ったり、
そうそうそう、
なんかするけど、
で結構喉とかってわりかしデリケートじゃないですか、うんうんうん、ちょっと風邪ひいたりとか、うんうんうん、調子悪いとか、そうそう、あんま手笛って関係ない、
ほんまに息さえできるみたいなね肺が大丈夫か、
まあ、肺が大丈夫かどうかって、それだけですよね、いや、いろんな世の中には楽器があるなと。
あ、そう、
あとなんか、バンドリン奏者の人もこの前で出ていただいたんです
けど、ね、あ、そうですか、
やっぱいいですね、バンドリン入ると、
バンドリンは、ね、ショーロかなんかやったんですか、
ね、ショーロっぽいのもやりましたけどもね、バンドリンが入るだけで全然世界がもうブラジルに行っちゃう感じで、それはそれで、だから日本ってどうなの、バンドリン弾く人って
たくさんいます、
あ、いるんですね、
たくさんいます、
ね、なかなかいい楽器ですよね、
ね、あのね、まあ、バンドリンって言っても皆さんご存じないと思う。
ああ、そうです
ね、バンドリンをちょっとね、ちょっと大きくしたような感じ、ブラジルの楽器ですけどね、
はいはいはいはい、ジュンさんギター以外は弾かないんですか。
はい、もうその不器用なんですよ本当に
でもなんかピアノ弾いてる写真があったじゃないですか、ピアノ弾いてる写真、
ああ昔ね習ってたことあるからね、でも全然今弾けないです、座ることはできるけど、
それはそれ誰でもできるじゃないですか
眺めることもでき
る、ウクレレは弾けないんですか。
弾かない、弾けない、ああ、ね、あれだから器用じゃなくて全然やって手が違うじゃない、
ね、
うん、器用ですよね、
器用ですよね、
ウクレレやったりギターやったりバンドリやったりなんかする人いるんですよ、いろんな
楽器ですよね。ジュンさんって左利きじゃないですか。
そう、
ギターはなんで右で弾くんですか。
あ、それはね、僕はギター始めて中学生だったんですけども、まあ、2つ理由があって、左利きの用のギターが少なかった、
あ、はいはいはい、
で中学生だからそんな身分であっても高くて買えなかった、
じゃあ仕方なく頑張って、
そう、
で結構大変じゃなかったですか。
あのね、あの本当にね不思議だと思ったのは、今でもそうなんだ、ギターを持つなんか自然な姿ってやっぱり皆さんと逆なんですよね、手の馴染み方が、だ多分さぞやあのもし左用のギターを弾いたらもっと上手くなってたかなと、
あ、
自分で
思う
もうちょっとマシだったろうと思うんだけど、
だって右利きだからね、こっちの方がね指が動くけども、俺逆に左利きのギター弾けって言われたって絶対弾けないですもんね。
そうですよ、
もう押さえることはできるんですよ、ね、だけど左こっちの方が弾けないですよね、
だから
手が動かないですよ。
僕は全部ね実はギッチョなんですよ、左、
はいはいはい、ギターだけだ、
書くのもそうだし何でもそうなんですけど、あ、お箸もそうだし、から踏み足も全部左なのね。
あ、踏み足ね、はいはいはい、
全部左なんだけども、
あれ踏み足って右利きの人って右なんですかね、やっぱり
分かんない、僕左ですよ、ガーンって踏むときに。
あ、確かにそれってあるかもしれないですね、俺も右利きだから右から出ます
でしょ、
確かに
僕左から出るん
で、
だからもう本当に左に特化された体になっちゃってるんだけど、ギターはもうしょうがないからやったんですけども、もし僕が逆で弾いてたらもっ
と
指が動いてたのかなと
こんなもんじゃねえだろ
う思うんだけども、
まあしょうがないね、でもね、へえ、不思議ですね。
なんかね、でもね、あのまあほらギターって左も使うじゃないですか、左右使うから、僕は途中でその左利きだけども左利きなりのメリットってあるんだろうなと僕思ったことあったんだけども、どうやらやっぱりその科学的になんかこの間証明されて、やっぱりこの右利き用にできてるんですってね。
あ、そうなん
だ、だから右利きが弾けるように、弾きやすいように作られてる楽器なんだって、だからやっぱり僕は不利だってことは
不利だ、そもそも不利だってこと
そうそうそうそう、
その他なんかギター以外になんかやろうと思わなかったんですか。
バイオリンはやらされてやってましたよ僕、小学校ずっと。
あ、そう
だ、結局ギターやった理由っていうのは、バイオリンをずっと弾いていて、で、ずっとクラシックやってたんだけども、小学校の時にジャズが好きになっちゃって、でジャズのバイオリンを聴いて結構衝撃的だったんで、だけどもその一緒にやる人いないでしょ、それで教わっ 教わる人も先生に、クラシックの先生に教われないし、弾き方も違うみたいだし、でうちの親父くんでいつもねマウントバーニーとか101ストリングスとかパーシーフェイスの楽団楽譜としょっちゅうコンサートに連れてってくれたのね。
素晴らしいですね。
でその時にああいうストリングスできたらいいなと思ってて、でマント最初ねマウントバーニーのレコードをかけながら、まあ、演奏自分のバイオリンで一緒に レコードと一緒に演奏してた、でだけどもやってるうちに、まあ、何年もやってるうちに、でもこれピンじゃ一人じゃね、完結しないなと思った。そういうやっぱレコードがあるからできるわけであって、だから共演者もいないし周りに、でそうこうしてるうちになんか一人でできる楽器と思ってギターを選んだって感じかな、
ね、最近僕ね寂しいんですけどループマシンで遊んでんですよ。ループマシンわかります？
あ、わかります。要はその
自分で伴奏弾いて
したやつを
それに合わせて、結構楽しいですよ
本当。あれ僕やったことないから、皆さん結構使ってる方いらっしゃるけどね、今度使わせて。
あ、面白いですよ、すごい、一人でこう楽しめちゃう、一人で3人分弾く。
でもさ、なんかこう同じだってリズム途中でちょっとインテンポにしたりとかルバードにしたりってできないでしょ。
だってもう自分で弾いて最初に録音したやつに対してそれに重ねて
決められたさ、このテンポであとやるしかないわけ
でしょ。やるしかないです。
だからそうなるとなんか僕結構縛られるの嫌いだから自分で自分を縛っちゃうような感じで、
そう、
もうね、ちょっとダメかもしれない。
自分で弾いたものに縛られるんですよ。
でしょ、で結構それって僕ダメかもしれないな。
もう一回取り直さなきゃいけないです。
ねえ、
確かにね。
ねえ、だ途中でルバートにしたりとかさ、ちょっともうちょっとテンポね
上げろよ。
こう上げたり下げたりって自由にできないじゃん。
不自由だ。自分で弾いちゃったから
さ。ね、そうそう。それ自分で自分に縛られるのって
変な世界ですね。
我慢ならないな。まあ
変な世界
ですね。他の人に縛られたらまだいいけど。
どうも納得いかない。
そう、納得いかない。
なるほどね。
感じですね。
まあそんな感じでございますけどね。まあでもギターで良かったですね。
まあそうですね、
ギターと出会った
っていうことがね、それが仕事になってるしね、お母様で
ですよね、ということでね、最近ギターのね調整していただいてた太田さんが亡くなっちゃって、その後どうですか？
なかなか実は、ね、いろいろ探してるんだけども、いないんですよね。出会わないですか、なかなか。アコースティックギター、いわゆるスチールギアのギターとか、あとは電気ギター、エレクトリックギターの達人は結構いるんだけど、そのクラシックギターの調整ってやっぱり独特なものがあるみたいで、それとあとピックアップ、クラシックギターのピックアップの調整って結構難しいみたいで、なかなか何か紹介されたんだけど、これはっていう人はいないんですよね。
なかなか難しいですよね。まあそんな感じでね、はい、そんな話もこう頭に浮かべつつ、じゅんさんのギターをまたライブで
ね
聞いていただくと、よりあこの人は左利きなのに、
そうそうそうかわいそうになった、
かわいそうに
少しぐらい思ってちょうだい
ということで、また再来週です、はい、どうも。